ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも岩崎です、
はい、今回は日本ウナギのですね、粘液中の抗菌ペプチドについて皆さんと考えていきたいというふうに思います。
抗菌ペプチド
だから、
ん、
知ってます？空気中のバイ菌の数が、まあ、10個だとすると、
知らねえよ、知らねえよ。
そうか、やっぱ声出せないんだね、そこだとね。
そうなんですよ、
水中だとね、10の6乗ぐらい、はい、バイ菌がいるんですけど
一回現世に戻ったのにもう一回戻す、
現世っていうかね、はい、ということで、
はい、
おまけのコーナーです。
はい、行きましょう。
うなぎの話は
違う、はい、
別でするので、
ま、
ちょっとだけ喋っていいですか、はい、はいはい、っていうコーナーなんですけど、 TBS ラジオでアクションっていう番組が始まったんですよ、
はい、
で初回を聞きまして、ちょっとね、ここ好きってのがあったので、ちょっとそこだけ言っときたいなと思って、
はいはい、ぜひぜひお願いします。
こう Twitter のタイムラインとか見るとやたら賛否両論だったんですけど、
うん、あ、両論なんだ、はいはい、
まあ、僕好きだったんでちょっとどうなのかなと思ってるんですが、まあね、はい、まあ、工藤官九郎さんが、はい、まあ、月曜のメイン MC で、アシスタントの方もいらっしゃるんですけど、
はい、
そのまあ割と玉結びみたいな感じなんですよ、うんうんうん、基本的にはこういろんなショッピングだとか交通情報とか入りつつ、まあ、フリートークをするみたいな。で、うんうんうん、唯一違うのが、まあ、月曜日聞いた段階だけですけど、あんまりこう何ファックスというかメッセージを届けてくださいねって構造にはなってなくて、だからどっちかっていうと、みんなの声をシェアしてこうのんびり暮らすっていう、うん、過ごすっていうよりかは、なんかこう、うんうん、一方的にじゃないけど、まあ、なんつうのこう、うん、面白いことをちょっとずつ提供していくとか、なんか共有するみたいな、
はい、
まあ、もちろんメールでも読んでるんですけど、うん、そういう感じではありまして、はい、で、うんうんうん、そのまあいろいろね、自分に起こったことをちょっとコラム的にしゃべるとかいろいろあったり、一応ニュースを読んだりもするんだけど、はい、別にニュースについてコメントふかふかするってことはないんですよ。まあまあまあ、でもこういうことあるんですねぐらいの話はありましたけどね。で、僕が面白かったのは、はい、結構唐突に、
うん、
なんか新元号が決まったじゃないですか。
うん、その新元号、はいはい、11時半ぐらいですかね。
そうそう。で、番組はまあ3時半からですから、うん、まあすっかり新元号ブームというか、まあ、すごいよね、なんかもうなんか書き初めとかしてたよ、うん、番組で、
ね、もう今メルカリでもうそれ書き初めしてるの売ってたりするらしいですね。
何なんだよそれ、買う気持ちでどういう、もう、ま、お祭りなんだろう、ね、
売れてるのとかちょっとびっくりしましたけど、
ね、でそれで、はい、新元号を実は発表前から知ってた人たちにインタビューが取れたっていうんですよ、う
ん、え
でこれはね、はい、何新元号の前後にそういうことやったらトラブルになるし、この人たちの、うん、まあ、身分をなんていうか、うん、守るためにちゃんと声に加工かけてますみたいな、そういう形で、まあ、3人ぐらいの実は知ってたんですよ、うん、という話を聞いて、
有識者懇親会の人たちかな、
で話を聞いて喋ってるんですけど、はいはい、ちょっと話を短くしますけど、
うん、
全然適当なんだよね
でしょうね、
そうそうそう、でだけど、ね、その番組のコーナー的に別にそのカチッとしてないわけ、なんかゆるっと始まったから、うん、あれ、はいはいはい、本当にそんなことあんのみたいなっていう、考える暇もなく始まっていくから
はい、はい、
で聞くとさ、なんかいや友人が政府の知り合いで、まあ、本当ここだけの話なんですけどみたいな感じでやっててあ、そうか、はいはい、そういうやつかみたいな感じがして、で月曜だけなのかちょっと分かんないんですけど、ね、はい、あ、これはいいなと思って、
なるほど、
そうそう、もちろんこれ制度があっては、うん、みたいに思う人もいると思うんですけど、うん、そのラジオならでは、しかも生番組ならではの感じはあって、うんうん、ただその、うんうん、あんまりその工藤さんとかアシスタントの方が、そのなんていうかな、
はい、
まあ、趣旨は分かってそうしてたと思うけど、結構こうポジティブに、うん、あ、なるほどね、うんうん、あ、そういうことで、まあ、言ってる言語は全然違いますけどねみたいな そういう感じをやってたから、まあ、分かってたと思うんだけど、このなんていうかな、まあ、僕、ほら、山田孝之の赤羽とかさ、北区赤羽とか、はいはいは
い、カンヌとかね、
はい、カンヌとか好きなんで、なんかそういうノリをやってくれるのってちょっと嬉しいなと思いつつ、
なるほど、
でもこれ滑ってるねって誰か言うとさ、まあさ、うん、そういうこともありますよねって気持ちもしてて、だから工藤さんが多分主体的にやってるわけじゃないだろうけど、うんうんうん、なんかそういうのをちょっと見ましてです、まあ、聞きまして、
うんうん、
これちょっといいなと思ったっていうか、だからコンセプトのアクションと合ってる気はまるでしないんですけど、うん、そう、ただ面白としてのなんかやっちゃう感じ、うん、なんとなく今やっちゃう感じが一番シフトとしては重たいかな。
そっか、やっちゃおうか、なるほどね、アクションってそういうことですかね。
わざとドジ踏むとか、だから、うんうんうん、やめるっていうのもそのコンセプトの中に入ってるんだよね、確か。やるだけじゃ
なくて、
やめちゃいましょうみたいな。そうそう、そういうこともあ
ったりするから。まあ、惰性でや
ったみたいな。だから、なんかそういう意味では、なんかこう、うん、別にいいじゃんね、こう、だから、整理されて、うんうん、されきってないものを出しちゃうみたいなこととかはやってもいいと思うし、うん、ラジオドラマ事件、うんうん、ラジオ事件みたいなこととかをやるとかも、うん、それはさ、やっぱこう、ちょっと生真面目な荒川京慶の方では、まあ、時事川柳ってのはありましたけど、もう、本当なんか、はい、それ本当かそうだかよく分かんないなみたいなこととかは、まあ、なかなか処理できなくて、うん、ただまあね、うんうん、TBS ラジオでそういうことがどれぐらいできるのかやや心配ではあるんですけど、なんかこう、うん、なんていうかな、古色騒然混然としたさ、なんか本当かそうだか分かんないようなこととかが、うん、コーナー的に作られると、うん、僕としては面白いなと思うんですけど、
うん、なるほどな。
まあ、ちょっと今内容やや割愛しちゃったんですが、まあ、とにかく何か「医療関係者の知り合いから聞いたんですけど」とかっつって、で何か3文字の言語を言ったりとか、
うんうんうん、
そういう感じのやつなんですけど、まあ、これちょっとまず、聞いてない人はすごいつまらない解説を聞かされたと思って今切れていただいていいんですけど。
いやいや、それでもラジコとかでね、ぜひ実際に聞いてみていただいて、
そうそうそう、まあだからこれ聞いた人にシェア共有したい、そうだったよねって話なんですけど、皆さんどう思ったかっていうことだよね、これをね、
うんうん、ちなみにそれって、まあ、虚構のというか虚構のインタビューが始まるみたいなところで、うん、きっかけはあるんですか？
俺が聞いてた感じだと割とゆるっと入ったんだよね、実はぐらいの感じで、
そこら辺をその、まあ、トースポというある種 のファンタジーを楽しむメディアだって知らないでマジ切れする人みたいな感じのことはツイッター上では見かけない感じですか？
まあね、僕が見る限りではこれやっていいの、うん、みたいな話はありましたよ。だってほら、例えば候補とかを出しちゃ言ってもいけないとかいうことすらニュースになってたじゃないですか、だから、まあ、不真面目っちゃ不真面目だけど、まあ、害がないっていう意味で言えば、うん、別に害はないと思うから、うんうん、タイムライン上ではそこまではなかったけど、うんうん、まあもちろんなんか怒るっていうか、なんか微妙だねとかっていう人はいたけどね、
うん、なんかそこら辺僕結構音声ならではみたいなことちょっと考えたいと思ってて、
うんうん、
なんかそのツイッターとかでもよく言われる言説なんですけど、うん、音声媒体って文字起こしされない限りは炎上しないってよく言われるんですよね。
うん、
結構過激なことをいろんな番組で言ってたりとかするんだけど、意外とそれを、まあ、文字起こしして、まあ、あえてそのニュース化するメディアとかクソメディアみたいなの出てきちゃってるんで、うん、難しいんですけど、 その音声だからこそ、音声のままでいられるからこそ、それも映像化しちゃうと多分映像である程度切り抜かれて、まあ、スクリーンショット撮られたりとかしちゃうんで、うん、難しいんだけど、結構攻めたこととかが実は音声コンテンツならではできたりとか、あとは今のその虚構的なものをお約束ごとをちゃんと掴んでおいて、出す、音声として出すみたいなことっていうのも実は音声ならではだったりするのかなみたいなことをちょっと考えていて、
アトロクはさ、なんていうかな、はい、全部その評論的な二次的な会話だけなんですか、うん、番組的には
コーナーがいくつかに分かれていて、うん、例えば最初、まあ、オープニングは普通にね、 パーソナリティ歌丸さんと曜日パーソナリティの方がトークしてるとかっていうのも結構自由にやってますし、そこのと合間で例えばコーナーでいうとカルチャーの紹介のコーナーもあれば、新概念提唱、新概念提唱コーナーか、あの新しい概念みたいなもので、例えばあの映画館で、印象に残った話みたいなものを、リスナーの方から募集してあのエピソード紹介したりとか、もともと友達だった人との今疎遠になっちゃった友達のエピソードを集めたりとか、そういうコーナーはあったりしますね。
まあ、あの集めることはできるけど、やっぱラジオだと集まりやすいみたいなことでの特性を生かしてるっていう話ではあるのかな。
あ、そう、そうですね。あの、それこそ、あの、いろんな番組にやってるハガキコーナーっていうのは、まさしくなんか音声コンテンツによって、その強度は増してる気はしますよね。
だから、ハガキとか、まあ、メールも含めてですけど、うん、そういう、うん、あの投稿感っていうのは、
はい、
まあ、テレビももちろんあるけど、ちょっとやっぱ独自よね。うん、
独自ですね。
あの、まあまああるか、雑誌でもこう後ろにさ読者の声みたいなのあるじゃない。ああいうのはまあ雑誌はそこはあるよね。でテレビだ
クイックジャパンとかありますね。はい、
そうね、ありますよね。テレビだと、うん、また僕が知ったのは、うん、もや様の冒頭でちょっと読むとかあるけど、
ああ確かにあるんだ。
そうそう、だからまあでもやっぱり何それを活用するって意味ではラジオは大きいし、なんかリスナー的にもそういうことを期待してる節はあるよね。うん、でその辺はもしかしたら、まあ、双方向性っていう話もありますけど、うん、ラジオならではの一要素だと思うけど、うん、なんか俺はその、まあ、そういうあのカルチャー的なラジオが、ラジオの文化としてそういうものもあるっていうのもあるけど、音声にちょっと特化した感じ、うん、だからもしかしたらその火星人襲来みたいな話とかも、うんうん、このアクションの中で、はい、だからアクションっていうくくりがそういうことを許容してくれるような枠組みになったら、あの、うん、コーナーじゃないけど、あ、例えば緊急ニュースが入りました、うん、日本のウナギが、巨大化しまして、東京湾を、渦巻いている、例えばこういうニュースが入ってまいりましたみたいなことを、
うん、
なんか言うぐらいの、うん、なんつうかこうわかんないですけど、難しい、
なんか前提としてそこを共有しとかなきゃいけないような気もします
けど、ね、そうね、難しいんだけど、だから、うん、でもこのやっぱでも時間ってあるじゃない、これがさ、はいはいはい、12時とか1時だったら滑ってんなーっていうことで済むけどさ、うん、3時半とかだとさ、うん、そうそう、おおなんだなんだみたいなさ、そういうことになるじゃない、うん、でちょっとこの前なったと思うの、ちょっとだけ、
うんうんうん、
その
初回からね、すごいな、
まあちょっと、うん、分かんないんですけどでちょっとこの説明を聞いて聞く人もいてもいいと思うんですが、うん、まあ、ちょっとね、うんうん、こういうことがラジオを遊ぶね、なんかもう一個のね、なんか始まりになってもいいかなという話ですが、
うんうんうん、僕らもじゃからやりましょうか、じゃあ時々、
いやいや、ぜひぜひやりましょうかって言ってやるのもちょっとなんですけど
いや、前提として言っとかないと本気にしちゃうから。
いや、俺は本気だよ、いつでも
そういうことじゃなくて
はい、ということで、今回はすいません、はい、僕はちょっとですね、ラジオ TBS ラジオアクションを聞いて思ったことを突然言いたくなるというですね、大変申し訳ない時間を過ごさせていただいたかと思いますが、
ぜひ聞いてみてほしいですね。もう始まってますからね。
よかったらちょっと聞いてみてよ、ね、はい、
誰だ誰だ
もう俺は狂犬がいいんだっていうね、そういう叫びも聞こえてきますけどね
でしょ、
まあまあ、はい、いいでしょう、はい、はい、じゃあ終わりましょう、はい、ということで、お相手は池田と
岩崎でした。
種ラジ、また。